はい、皆さんおはようございます。はい、じゃあ今日はですね、ヘブル人への手紙ですね。ヘブル人への手紙になります。では、早速ですが見ていきたいと思います。まずタイトルです。最古のギリシャ語写本では単にヘブルの人々へとなっているですね。でヘブル人への手紙っていうのは後から付けられたタイトルですね。では次ですね、著者。さまざまな反論も存在するが、パオロが著者であったというのが伝統的信条。エレン・ジ・ホワイトはパオロがヘブル書を書いたとしているということですね。これですね、パオロの著作であるっていうことについて結構の疑いがあるんですよ。まあいろんな理由があるんですけれども、まあ一番大きいのはパオロの名前が書いてないということなんです一番大きいのは、まあそのなんかこう書き方とかなんかいろんな理由を挙げる人もいるんですけれども、まあでも伝統的にはやっぱりパオロが書いたと常に言われています。じゃあ次ですね、歴史的背景。この歴史的背景をよくまず見ていただきたいと思うんですね。じゃあ見ていきましょう。他のいかなるものよりも使徒の教会により深い分裂を生み出した争点は、霊天律とそれをクリスチャンが遵守することについての質問であった。エルサレム会議は異邦人クリスチャンをその義務から自由にしたが、パレスチナにいた多数のユダヤ系クリスチャン共同体は同じ自由を得ることに心理的抵抗を覚えた。彼らはユダヤ人であったため、彼ら自身はそれを守るべきだと感じていたに違いない。こうして彼らはキリストにあって霊天律の遵守が全ての人にとって成就したことを悟らなかった。この状況は教会内に不健康な緊張を引き起こした。ああ皆さん、最初ですね、イエス様が天に戻られた後、まあ使徒たちが伝道を始めた時のことなんですよね。でその時にはいろんな、まあ今までも新約聖書を見てき、ていてですね、まあいろいろチェックをしてきましたけれども、初代教会、いろんなその当時の初代教会の中にはユダヤ人から改宗したいと、また異邦人から改宗したいとが、まあ両方いたわけなんですね。ですからエルサレムの方に近ければ近いほどユダヤ人中心の教会が多かったですし、そこから離れていけば行こうと異邦人中心の教会が多かったんですね。でまあそしてユダヤ人たちはあちこちにみんな住んでいましたので、ユダヤ人たちは必ず教会の中にいたりしたわけです。でその中でユダヤ人たちの伝統としては、やはりそのこう儀式的なところを非常に大切にするんですよね。例えば一番代表的なのは割礼だとか、まあそういったものがあるわけなんです。でそういったことについて、イエス・キリストがこの世に来られ、十字架で亡くなられたことによって、そういった旧約聖書に書いてある一部の霊天律は十字架によって全部成就されたので、もう守る必要はない。例えば、まあ、さっきと同じように割礼などとかですね、もうそういうのをやらなくてもいいっていうことになったんですけれども、でもまだユダヤ人たちはずっとそういうのを何千年もやってきたわけですから、一気にやめるのはやっぱり難しかったわけなんです。でそれは結局何を意味するのかというと、イエス様が成就してくださったことの意味をまだ分からずにいたっていうことなんですね。だからイエス・キリストについては知っていて信じてはいるんだけれども、十分な理解はしていなかったっていうことなんです。イエス・キリストが成し遂げられたことのもっと広くて深い意味がまだ分かっていなかったっていうことなんですね。そうなるとやっぱりユダヤ人たちと同じように、やっぱり伝統って言い出すんです。だからその私たちが聖書を学ぶべき理由もまたここにあると思うんですね。私たちが本当に聖書を通してイエス・キリストが来られた、そして十字架の意味などをもっと広く深く学ばなければ、私たちが知っている知識の範囲内で 伝統にこだわったり、ね、そうしてしまうわけなんですね、うん、ですからここで特に言ってるのは自由っていうんですね、うん、自由、自由っていうのはどういった自由なのか、そういう人間が作り出した伝統に縛られない自由っていうことなんですね、うん、だからキリストはそういった自由を与えてくださったのに、ユダヤ人たちはまたそれに縛られていたっていうことですね。それで教会内に緊張が引き起こされたっていうことですね、うん、争いの種になっていたわけなんです。これがじゃあ続いて2段落目から読んでいきましょう。パウロと側近の者たちはモーセのしきたりや儀式を正しく評価し、それらが救済の計画を民に理解させるのに必要だということをよく洞察していた。あ、だからパウロとそのパウロの弟子たちは要するにその旧約聖書にそういう儀式的なことは、ああイエス様が成し遂げてくださった救いっていうものがどういうものなのかについてとてもその理解を助けてくれる良いものであるっていうことは認めているんです。よろしいですか？難しくないですか、うん、だからイエス様についてよりイエス様のことを理解する上にとても助けになる、まあ、ことであるっていうことは認めているんです。しかしパウロはそれらの拘束力が一時的でありとっくに廃止されたことを知っていた。エルサレムに本部があるユダヤ系キリスト教会は間もなく降りかかる災害について知らないようであった。ユダヤ系クリスチャンはなおも祭りを守り、彼らは依然のように犠牲を捧げていた。彼らはなおも霊天律に熱心であった。天の聖女におけるキリストの御業といった概念はほとんど持っていなかった。カルバリーでの大いなる犠牲のゆえに彼らの犠牲は無効になったことを彼らは十分理解しなかった。これら幾千ものユダヤ系クリスチャンはみんな律法に熱心な人たちであったが、都と神殿が滅ぼされる危険に取り囲まれていた。この事件はヘブル書が執筆されてからほんの数年後に起こった。ですからこれ十分に今にもあり得ることなんですよね。イエス様のことは受け入れて信じていながらも聖書の教えに対して十分な理解を持っていないっていうことがあり得るんです。だからこれ極端にいくとどうなるかというと、私前そういう方に会ったことがあるんですよ。聖書研究ガイドをやっていたんですね。天沼教会じゃないんですけど聖書研究ガイドをやっていたらですね、やっぱり難しいんですよね、うん、聖書研究ガイドってずっと学び続けてなければやっぱり難しいんですよ。で、まあ、一生懸命私なりに教えて、で最後に何か皆さん質問ありますかって言ったら、ある方がこんな難しいことをやらなくちゃいけないのって言われるんですよ。こんな聖書学びなんかしなくてもただ幸せにハッピーに生きていけばいいんじゃないって、そういうふうにおっしゃるんです。どうでしょうか皆さん、そうでしょうか。うん、まあその言葉通りには賛成できないかもしれないけれども、でもある程度私たちそんなこと思ってるかもしれないですよね。まあ皆さんがそうだっていう話ではないんですけれどもね、教会の中にやはりそういう雰囲気ってありますよね。うん、いやそれ分かんないでしょ、私は学んでも分かんないからいいやってね、まあイエス様のことは好きだし信じているわけだしってね、うん。
一度昔レビキは、はい、ハレルヤ会でやった。
なるほど。
その時何人もやるんだ。
なるほどね、うんうん。だから私たちはやっぱりそのようになることがあるんですよ。うん、でも やはり私たちがイエス・キリストが私たちのために成し遂げてくださったことに対してもっと深い理解を持つためにはやっぱり聖書を学ばないといけないですし、なんでじゃあそもそもその深い理解を持たないといけないのか。じゃあイエス・キリストが私を愛し私のために亡くなられ、私はその代わりに救われた、これだけ知っていればいいんじゃないですか。もちろんそうですけれども、でもそれ以上に私はそれを信じてどうやって生きていくか、何のために生きるべきかっていうのを知るためにはそれ以上のものが必要なんですよ、ね、ただ自分が救われたよかった、そういう自分の満足のためならそこまででいいです。でも聖書が教えているのはそういう自分で安心して満足して生きていきなさいっていうのじゃないんですよね、うん、何ですか、愛しなさいって、ね、それは自分の満足とは違う話です。そうですか、うん、だから、そういった聖書の教え、神様が私たちを回復させようとしている人間本来の姿、うん、そういった神様の要するに御心を知るためには私は聖書を学ばないといけないんです、ね、うん、だからもちろん難しいなって感じるかもしれません。でもだからといってやめないでください。学び続けてください、ね、学び続けてください、うん、だから変なこと言いますと、皆さん牧師になるのは4年間の集中的な勉強が必要なんですよ。だから聖書ね、牧師は皆さんに聖書を教えないといけない立場なので、聖書をよく知ってないといけないんですよね。だいたい分かったところで牧師になれるわけじゃないんですね、うん、だから聖書のことをよく知り、皆さんに教えるために4年もかけて3年も4年もかけて一生懸命学ばなければならない、それでも足りないぐらいです。ですから聖書をよく学ぶ必要があるということですね。じゃあ続けてみてみましょう。ユダヤ系クリスチャンの目が天の現実に対して開かれるべき時が来ていた。彼らの宮が破壊された時、彼らの信仰を確実でしっかりしたものに据える必要があった。彼らの心が天の大祭司と聖女、そして牡牛やヤギよりも優れた犠牲に向けられるならば、地上の建造物が消え去っても彼らは失望せずに済むのであった。ところがこのような希望を持っていなければ、また天の聖女についての幻がなければ、彼らが信頼を置いていたものが破壊されるのを見て困惑したであろう。ユダヤ系クリスチャンのためだけでなく、ローマとの戦争中にエルサレムの信者が散らされていった地方の異邦人教会のためにも、ユダヤ系クリスチャンがこれらの事柄を理解するのは重要であった、うん、ですからどういうことかというと、皆さんこれ、まあ、今ちょっといろいろ歴史的なこととかちょっと難しく書いてあると思うんですけれども、簡単に申し上げますと、ここで言わんとしていることを簡単に申し上げますと、私たちの目っていうのはこの現実に限られてるんですよね、うん、私見えないことがあります。将来のこと見えませんし、神様も見えませんし、神の御心っていうのも見えませんし、信仰っていうものも見えるものではありません。そうですか、そうですよね、うん、じゃあ私たちの目はだからどこを見ちゃうかというと、ユダヤ人たちと同じように現実の状況だけを見るんです。そうですよね、うん、そうなるとその現実の状況だけを見てしまうので、私たちはどうなるかというと、それが全てだと思ってしまうんです、ね、例えば私たちがもし一生懸命健康のために生きてきたのに、急になんかわけのわからない病気になってしまった、その現実が全てになります。そうするとなんで神様私にこの病気を与えるんだろうと、ね、そういう個人的なこともそうであれば、家族のこととかね、そして教会においても同じことが言えますね。ああ私は神様のことを一生懸命信じて伝道しようとしてる、なんでこんなに伝道がうまくいかないんだろう、ね、なんで信仰はこんなに誤解されてるんだろうとか、そういうことがあります。 でそれで私はなんで神様はって思ったりするわけなんですね、うん、ところが私たちがそうなってしまったらどうなるか、その現実にとらわれて私たちの信仰も弱くなってしまいます。そうですか。だからユダヤ人たちも同じなんですよ。彼らにとってはその伝統、形、儀式っていうのはとても大事だったんです。ところがここ何年後にある悲劇的なことっていうのは何かというと、ローマによってエルサレム城が全部壊されるっていうことだったんです。で、ありますよね、皆さん、マッサダで全員自分たちで自殺したっていうのもありますよね、うん、最後に抵抗してて結局みんな自殺して死んだ。で、イエス様の予言のように石の上に石一つも据えられず、もう全部きれいに壊されるエルサレム神殿かって、うん、そういう予言があってその通りになったんです。ローマによって全部壊されたんです。じゃあそうするとその厳しい現実を見て彼らはどう思ったんでしょうか。私たちはもう捨てられたんじゃないかと、自分たちの信仰を失ったかもしれない、ね、見えるものだけが自分の人生の全てだと思ったら、でもここでパウロが言ってるのは何です。ここでこの文章で言おうとしてるのは何かというと、もし彼らこの目に見える神殿ではなくて天にある聖女、天におられるキリストを見たならば、そういう失望はしなかっただろうっていうことなんです。私たちも同じですか。同じですね。もし私たちの目が現実だけではなくて天におられるキリスト、再臨の約束、天の御国を見ているのであれば、どんなに厳しい現実も私たちは乗り越え、神を信頼することができるっていうことなんです。じゃあ続けて読んでいきますね。この危機的時期においてヘブル書は登場したようだ。聖女問題を照らす光、大祭司キリスト、アベルの血よりも力強く語る血、神の子らに残されている安息、魂を安全にし不動にする鎖であり、かつ幕の内に入り行かせる祝福された希望などに関するちょうど必要とした助けがそこには含まれていたということですね。これが、ヘブル人の手紙に書かれた歴史的背景です。だから、今パウロがヘブル人の手紙に書いた一番の目的は何かというと、本当にヘブル人たち、ユダヤ人たちがまだ自分たちの昔の理解に縛られてイエス様に対する豊かな理解を持っていないので、それを教えるために書いたのがヘブル人への手紙だということなんです。でこれ結構ですね難しいんですよ。読んでみた方多分思われたと思うんですけど、難しいんですこれ神学を学ぶときの一番難しいところなんですここ、うん、とても難しいです。なんでかというと、そのユダヤ人たちで本当に聖書に精通してますよね、うん、そういう彼らに聖書を通して論争するわけですから、もうとっても難しい言葉と、まあ、論理が入ってるんですよ、うん、でもその目的としてはそういう彼らに、イエス・キリストをもっと豊かに理解させるためだったっていうことですね。じゃあ続いて裏のページ2ページ見てください。ヘブル人への手紙の概要を見ていただきましょう。じゃあ全部で13章までありますけれども、5つの部分に分けて見ることができます。最初1章から2章はキリストの優れた地位について、そして3章から4章キリストが与える真の安息と恵みについて、で5章から8章はキリストの優れた大祭司職について、9章の1節から10章の22節まではキリストの大祭司奉仕について、10章の23節から最後の13章までは希望、信仰、経験、愛などについて語るんです。だからこれをよく見てみます。その下見てくださいね。約束されたキリストとイスラエルの失敗について、 そして新しい契約の大祭司であるキリストの天における聖女奉仕について、で最後にキリストを見上げる生涯について、このように語るわけなんです。だからヘブル人の手紙で一番注目しているのは何かというと、イエス・キリストを私はどう理解するべきかなんです。旧約、だからこう言えます、旧約聖書に基づいてイエス・キリストのことを私はどう理解したらいいかっていうことを今教えてるんです。ですからその一番下のところを見ますと、地上聖女の原型である天の聖女奉仕の大祭司であるイエス様に眺めよう、イエス様を眺めようっていうことですね。だからこの旧約聖書からの概念を全部取ってきてるんですよ、ね、安息とか祭司とか聖女とか、そういったものは全部旧約聖書の理解から来てるんですよね、それらを通してイエス様をどう理解するべきかっていうことを今教えてるんです。じゃあでは内容を見ていきましょう。ヘブル人への手紙、永遠の実在となっています。永遠の実在見ていきますね。ヘブル人への手紙は初心者がその中心テーマを把握するにはとても奥が深くて難解で驚異的で神秘的である。だから初めての方がヘブル人の手紙から読むと、ああもう読まないってなるかもしれません全くさっぱりわけがわからないっていうかもしれません。また、総中な、文学的表現や幅広い思想、または気高く流れる論章の前で読者は圧倒されてしまう。著者は天使、祭司長、聖女、地、生贄、契約など旧約の時代を行き来しながら、多様な神学的概念、安息、信仰、食材、清め、完全、救いなどを、なんて読むんだったっけ縦横無尽でしたっけ、で、展開しながら合間にたっとい、新旧約では大いなる救いの御言葉に逆らい、悔い改めない罪人らには新約は、すいません、訳が違う訳ですね、新約で最も厳重な警告を発する。なんか長い文章だったんですねこれ。そう、旧約聖書のいろんな概念も触れながら、救い、大いなる救いの御言葉に逆らい、悔い改めに罪人らに、発している警告のようなものだっていうことですね、だからユダヤ人たちは旧約聖書の本来の教えの御言葉に逆らって悔い改めない罪人たちだったっていうことなんです。じゃあ続いて見てみましょう。そうなると読者はこの不可解な著作の前で、異形の年さえ感じるようになる。ヘブル人への手紙は約2000年前に記録された古代の文書だけれど、その中に含まれている中心メッセージは人生の虚無に対する古今の精察を見抜き、確固たる信念に欠けているこの時代のために記録されたように見える。だから今日の私たちにとっても非常に意味のある、とても大事なメッセージだっていうことですね。だからヘブル人への手紙、皆さんしっかり勉強なさるとですね、本当に聖書全体が何を教えようとしているのかっていうのはよく分からずです、続いて、実際に当時のヘブル人への手紙の読者らはおろそかにするという、先行性のがん、徐々に進行する霊的動脈硬化という恐ろしい病気にかかっていて、罪の欺瞞的な侵食、低下した成長の悲劇、霊的無感覚という致命的な毒によって疲れ果て、
力のない霊的、怠惰、無気力にとらわれ信仰から遠ざかっていた。彼らの決定的な問題は疲れ果てて情熱が冷めているところだった。彼らは主の再臨を待つことに疲れ、クリスチャンとしての義務を怠り、彼らの信仰の信念の価値に懐疑の意を抱き、大変な災いの時期が迫ってくる迫ってくることの兆しが見えてくることによって彼らの状態はより一層悪化したようだ。ヘブル人への手紙はこの望みのないように見える人々に示す唯一の処方である。だから何を指摘しているかというと、ここではこの段落で何を指摘しているかというと、ユダヤ人たちが持っているクリスチャンとしての信仰っていうものは形だけで力のないものだったっていうことなんです、うん、これは私たちも非常に考えさせられるところですね。ああ、なんか長い間信仰を持ってきたんだけれども、これっていったなんかこう情熱も私にはないし、なんかこう燃えるものもないし、そういったなんかこうなんて言うんでしょうか、こうジレンマっていうか、こうそういったものに私たちもこう非常に悩むことがありますよね。なんか自分の信仰形だけのようなものに、形だけのもののように思えたりすることがあるわけです、うん、だからそういう中で私たちも同じ悩みを抱くことがあると思うんですね、うん、だから彼らの信仰はそういった、ものであったっていうことを指摘しています。じゃあ続いて見てみましょう。ヘブル人への手紙は精巧で複雑な構造を持っている文学的建物のように見えるが、この構造物の2つの柱は明確に見える。あ、だからこれ大事です皆さん。ヘブル人の手紙を全部細く一節一節ずつ全部理解することはとても難しいと思うんです、うん、なんでこれもう本当に聖書の集大成だと言ってもいいぐらい、もう全部が集約されているので、これ全部細かいところまで全部理解することは学者たちも困難してるんです、うん、じゃあだからヘブル人の手紙はどのような形で書かれたのか、その構造をまず見るようにしましょうね。じゃあ2つの柱がある、それは何か。まず3章の一節に書いてある言葉です。私たちが告白する信仰の使者、また大祭司なるイエスを思い見るべきである、うん、イエス・キリストを思い見ましょうと。これがまず前半大事なところですね、うん、英語にするとこれです。 Focus your thought on Jesus。 何かというと、あなたの思いをイエス様に集中させましょう。私たちの思いをイエス様を思い見ましょうということですね、うん、で続いて2つ目の柱は、12章の2節後半ですね。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつっていうんです。ここです。イエスを仰ぎ見ましょう。じゃあ前半は何ですか。イエスを思い見ましょう。後半はイエスを仰ぎ見ましょう。じゃあそしてこの2つの柱をつなげてくれる大黒柱はヘブル人への手紙8章の1節である。じゃあ前半と後半をつなげてくれているもの、それは何か。8章の1節、以上述べたことの要点は、このような大祭司が私たちのためにおられということです。うん、よろしいですか皆さん。うん、だから前半は何ですか。イエス様を思い見ましょう。これはどういうふうに見るかというと、イエス様を理解しましょう。あなたの思い、あなたのイエス様に対しての理解を、もうあの実在の、もうあなたたちの伝統や、
そういうのに縛られた理解じゃなくて、本当に今天の聖所にいらっしゃるイエス様に合わせましょう、うんね、そして後半は何か、あ、私たちが生きる上で、生きる上で、うん、どんな状況に置かれてもイエス様を仰ぎ見ましょうっていうことですね。で、この2つをつなげてくれているのが何ですか。このような大祭司が私たちのためにおられる、このような基本的な構造の中で書かれている。まあ他にもですね、いろんな、まあ、見方ができるんですけれども、まあ、これが一番クリスチャンのためにいい簡単な構造ではないかなっていうふうに思います。では続いて見ていきましょうね。それではこのような大祭司がおられる住所はどこなのか。じゃあこのヘブル人の手紙一番中心に、じゃあそのような大祭司が私たちにのためにおられるっていうことだったんですよね。じゃあしたらその大祭司はどこにおられるのか、ヘブル人の手紙どのように説明しているのかっていうと、見ていきましょうね。さて私たちにはもろもろの天を通って行かれた大祭司なる神の子イエスがいますのであるから、私たちの告白する信仰を固く守ろうではないか。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに扱って時期を得た助けを受けるためにはばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。4章の14節16節に書いてあります、うん、だから大祭司はどこにいらっしゃるって言いますか。どこにいらっしゃる。恵みの御座、恵みの御座にいらっしゃる。続いて、じゃあそしたら恵みの御座はどこなのか。そしたらね、恵みの御座はどこなのか。6章の19節、あ、9章の24節から、ところがキリストは本当のものの模型に過ぎない、手で作った聖所に入らないで上なる天に入り、今や私たちのために神の御前に出てくださったのである。ああ、じゃあキリストは本当のものではない模型に過ぎない、私たちの手で作った聖所にいらっしゃるのではなくて、あなたたちがとても大事にしているエルサレムにあるその神殿の中にイエス様がいらっしゃるわけではなくて、どこにいらっしゃるんだ。天にある聖所にいらっしゃるんだ。じゃあその恵みの御座はどこにあるんですか。天の御座にある、天の聖所にある。じゃあしたがって私たちはそこで魂の鎖を下さなければな、下ろさなければならないと。じゃあ6章の19節、この恵みの、この望みは私たちにとっていわば魂を安全にし不動にする鎖であり、かつ幕の内に入り行かせるものである。じゃあこの幕の内っていうことなんですけど、皆さん幕の内っていうのは何ですか。何を言ってるんですか。神殿を思わせることなんですよね。皆さんここ見てください。神殿がこうなってますよね。こうなってて、で、正確に聞くならここの全入り口があって、あ、すいません、入り口ちゃんと書きましょう。入り口東側です。東側にいて、でここの前半部の真ん中にあの祭壇があるんです、ね、で後半部のここの真ん中に至聖所の何があるんでしょうか。契約の箱が置いてあるんです。だから入り口はちょうどこの真ん中のところにあって、聖所がここに、聖所の入り口があるんですね、うん、でここに幕があるんです。垂れ幕が、その幕の内っていうことがからどこのことですか。至聖所のことなんです、うん、至聖所、幕の内に入り行かせるものである。お、幕の内、恵みの御座、契約の箱、契約の箱のその、蓋のところ何て言いますか。食材のね、食材所って言いますよね。天使がこう 覆いかぶっているような形でなっていて、そこに血を撒いてこう最終的に、大食材の日にそのようにしてましたよね、うん、そこのこと言います。そこのこと、私の罪が全部きれいに許されるところ、きれいになるところ、うん、そこを恵みの御座イエス・キリストがいらっしゃるところというわけなんです、うん、そこに私たちが入っていける、うん、じゃあ恵みの御座は天の聖所の中にある。じゃあそしたら次、私たちはどうやってそこへ進み出るべきかね、あ、じゃあ10章の22節、心はすすがれて良心の咎めを去り、体は清い水で洗われ、真心を持って信仰の確信に満たされつつ見舞いに近づこうではないか。あ、じゃあこれいいですね。心はすすがれて良心の咎めを去り、だから罪から離れようとして何をするんですか。体は清い水で洗われ、おそらく何を言ってますか。バプテスマ、そうです、うん、真心を持って信仰の確信に満たされつつどこに行こう、見舞いに近づこう。見舞いっていうのはキリストのところに、これこそがヘブル人の手紙の中心メッセージの骨組みである、うん、じゃあ よろしいですか。最初は何が、大祭司はどこにおられるのか。どこにおられる、天の恵みの御座におられる。じゃあ恵みの御座はどこにあるんですか。天の聖所にある、うん、そういうことですね。天の聖所のところの恵みの御座のところに誰がいらっしゃる、私の大祭司であり救い主であるイエス・キリストがいらっしゃるから、そこにただ罪を捨てキリストを受け入れ、バプテスマを受け、その恵みの御座に、御前に近づいていこうということですね、うん、じゃあ永遠の実在でおられるキリストが昇天の後そこに入られ、天の聖所ですね、祭司の奉仕を遂行しておられるから、ヘブル人への手紙の著者に恵みの御座がある天の聖所も実在である。あ、どういうことですか、キリストが今天に昇られてその天の聖所にいらっしゃるんだったら、イエス様、本当におられるイエス様、実在しているイエス様がいらっしゃる天の聖所も本当にあるものだっていうことなんですね、うん、じゃあそこで続いて、ヘブル人への手紙のキリストは受肉、試みの圧迫を通して私たちの一人となられ、十字架で死なれ、昇天し天の聖所に入られた歴史的現、実在である。そこで、それで著者は霊的問題の唯一な解決策として永遠の実在である方を仰ぎ見つつ思い見ようと力強く勧告する、うん、とても難しい言い方、書き方、論理で書かれてはいるんですけれども、メッセージはとてもシンプルで力強いです。本当に今も生きて天の聖所で私たちのために取りなしの聖所の働き奉仕をしていらっしゃるイエス・キリストを仰ぎ見つつ思い見て、あの天の恵みの御座に、御前に近づいていきましょう。あらゆる形や伝統にこだわらずイエス・キリストに近づいていきましょうっていうことなんですね。ヘブル人への手紙が言うキリストはとても独特である。彼は単純な祭司ではなく祭司としての機能と統治権を同時に持っている祭司王である。
ヘブル人への手紙の著者はキリストの神聖、人生、神、人という独特なキリストの本性が実在であるように、その生贄を通しての天の聖女での奉仕も実在であることを論証している、うん、だから、ユダヤ人たちにパウロはこう言いたかったんです。あなたたちはその神殿で祭りを守ったり、生贄を捧げたり、その昔の伝統にこだわってまだそのような信仰をしているけれども、あなたたちが信じているイエス様はそのような形とか儀式とか祭りごとにあるのではなくて、どこにいらっしゃる？天の聖女にいらっしゃるんだ、うん、あなたたちの目をそこに向けなさいと言ってるわけです。実在を語っているこのような脈略で、あ、すいません、そこ飛ばしてますね。こういった点においてヘブル人への手紙はキリストの十字架とキリストの天の聖女奉仕がどれほど不可分につながっているかをとても密度よく見せてくれる一つの説教的な、論文である。キリストの受肉と十字架が歴史的実在であったように、天の聖女やそこで行われるキリストの奉仕も比喩ではなく歴史的実在であるから、その結果も実在でなければならない、うん、で続いて、ですから私たちの信仰の身も本当に実在するものでなければならない。だからそのある理想やイメージや思想としてあるのではなくて、あ、本当にイエス様が実在、本当にいらっしゃるならば私たちの信仰も本当のものだし、結果としてその信仰の結果も本当に目に見える実在するものでなければならないということですね。実在を語っているこのような脈略で、著者は御使いたちの名に勝っている方、モーセ以上の方、ヨシュアに勝る指導者、アロンに勝る祭司、さらに勝った契約、さらに大きく完全な幕や、さらに優れた生贄、さらに良い結果、さらに良い模範、さらに良い人生を示している。あ、だからパウロが今教えようとしているのは、あなたたちがその綺麗な何か形や儀式やしきたりや伝統にこだわって、それに満足してすっきりするんだけれども、でもそれよりさらにいい、さらにいい約束、さらにいい契約、さらにいい指導者、さらにいい祭司、さらにいい生贄、さらにいい結果、さらにいい模範、さらにいい人生がイエス・キリストを通して示されているっていうことを力強く語っているわけなんです。時代と文化と歴史的状況に縛られず、永遠に変わらない実在に基づいていない詩弁的哲学や神学は、絶対的信念や内的確信を与えることはできない、うん、この宇宙で私たちに最も確固たる信仰の実在はキリストである。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがない。ああ、この言葉がもっと、このヘブル人への手紙の学びを通して 大きくなっていますね。迫ってきますね。これこそ著者がキリストを指して次のように言いながらヘブル人への手紙を始めた理由である。ヘブル人への手紙1章の10節から12節の言葉ですね。これを読んで終わりましょう。さらに 主よ、あなたは、すいません、さらに主よ、あなたは初めに地のもといをお据えになった。もろもろの点も御手の技である。これらのものは滅びてしまうが、あなたはいつまでもいます方である。すべてのものは衣のようにこれ何ですか、すいません、古びでいいですか、古びそれらをあなたは、街灯のように巻かれる。これらのものは衣のように変わるが、あなたはいつも変わることがなく、あなたの弱いは尽きることがないとも言われている。うん、だからパウロの願いは何だったか、私たちの信仰の目指すべきところが私たちの伝統を守ることや私たちの思いが叶うことや、そういうことではなくて、イエス・キリストとの関係、交わり、そこにあったということなんですね。キリスト教の信仰はある思想とか哲学ではありません。イエス・キリストそのものなんですね。その生きておられる、実在されている、今も天の聖女で生きておられる、私たちのために聖女の奉仕を成しておられる方との生きている関係、交わり、だから私イエス・キリストを思い見ながら仰ぎ見つつ、この信仰の道を歩んでいかなければならないということなんですね。だから仏教でなんか瞑想するように、誰もいないところにこもってね、聖書を読みながら、ああなんか悟りを得るようなことではないんです、これは、ね、うん、悟りを得ることじゃないんです。あるいは自分の思いに従って、ああこうした方が人のためにいいから、ああした方が人のためにいいから、自分がより良い人間になることが目的ではありません。それは結果です。イエス・キリストを仰ぎ見ること、今も本当に生きておられる、ここにもいらっしゃる、私の心にもいらっしゃる、常に私の心の戸を叩いていらっしゃる、その方との生きている関係、交わりが信仰なんですね。それをですね、ぜひ皆さん、心に覚えていただきたいなっていうふうに思います。では今日はここまでにしたいと思います。お祈りして終わりたいと思います。お祈りいたします。天の地の神様、今日もこのように、今年最後のハレルヤ会を無事に終えることができますことを感謝いたします。今日はヘブル人への手紙を通して、今年最後に本当に大切なメッセージをいただきました。神様、いろんな私たちの目に見えることにこだわるのではなくて、天に実在しておられるイエス・キリストを思い見、仰ぎ見つつ、私たちの信仰の道を歩んでいくことができるようにしてください。そしてイエス・キリストが私たちを贖い、私たちはあなたの民として、あなたから与えられている使命を果たしていくことができるようにしてください。常に聖書から学び、キリストに対しての理解を深め、そのキリストに対しての愛をも私たちが大きくしていくことができるようにしてください。体調を崩しやすい時期となっていますが、皆さんの健康を支えてくださいますように。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。ありがとうございました。